小野辺豊君。
今の発言ですと、広報、そして訪問とありましたが、この訪問は、民政がやって訪問しているのでしょうか。また生活保護の場合はケースワーカーがあります。ケースワーカーですと、早くて2ヶ月に1回、会えないと3ヶ月に1回しか会えないというふうな状況でありますけれども、今年の夏は、回数を増やしたとかそういうことはしなかったのでしょうか。お願いします。
健康福祉部長。
訪問につきましては、今議員がおっしゃる通り、民生委員さんとかケースワーカーさんの話なんですが、今回のこの対策につきましては、あえてその強くですね、その訪問するようにとかそういうことではなくてですね、訪問の機会のごとにですね、そういう周知をお願いしたいということと、確かにケースワーカーは1ヶ月か6ヶ月とその人の対応によって訪問の回数が違ってくると思うんですが、そのほかにですね、電話での問い合わせ等がありますので、その度ごとに、今年は今日は暑いからとかそういう会話の中でですね、指導しているということでございます。
小野辺豊君。
はい、ありがとうございます。ケースワーカーの場合は人数的に非常に少ないというのは私も分かっておりますので、今年はもう、こういう状態が9月で終わってしまうのではないかと思っておりますが、来年ですね、日本の気象業界、また世界の気象状況を見ますと、こういった天気が今後ここ何年も続くというふうな、そういうふうに言われておりますので、ぜひ来年はもっともっと回数を多く増やして、市民のそういった熱中症にならない、そういったことを対応していただきたいと思っております。そして私下野市の熱中症の人数をこの前8月23日に下野消防署の方に行って聞きましたら、下野市では7月から8月20日まで35名が一応搬送されたと。その中で重症患者は今のところ1人も出ていないと。これは全国から見ると非常に立派な数字といえばいいのでしょうか。大変いいことだと思っておりますが、何しろやはり熱中症で倒れますと、一回倒れますとまた同じように倒れる可能性はあります。私も熱中症で、3年前1年間に3回ほど倒れましたら、やはり同じように繰り返しなってしまうので、やはり熱中症に対しては非常に気をつけて、きちんと対応していかなければならないのではないかと思います。そして高齢者の一人暮らし、そのエアコンの、設置補助、これをですね、やはり今年はこういうふうな状況でありますので、来年はですね、もっと市民にもっともっと深く知らせる、そういうふうな対策を取っていただきたいと。確かに今年の4月からの生活保護者で、熱中症対策として必要だっていうのはそれは私も分かっております。しかしながら今現在で生活保護で、暮らしている方は、この前宇都宮の方で調べましたら、これは生活保護者だけじゃなくて一般家庭も含めて、ランダムに調べた結果、約7割の家庭がエアコンあるのにつけていないと。その理由はやはり電気代だそうです。電気代が やはり一番の負担になると。私も以前はエアコンはつけておりました、おりませんでした。今年エアコンつけましたら、やはり電気代が、前月の2倍になりました。それだけやはり市民の今の生活を考えますと、エアコンをかけると生活ができなくなってしまうと、そういうふうな思いでエアコンをかけていない方がたくさんおります。またご老人の方はそういった温度調節がなかなかできない、そしてエアコンを嫌う人も確かにおります。この下野市でこういった熱中症で死亡事故が出なかったのは本当にいいことだと思いますが、やはりこれからはですね、異常気象がもっともっと強くなり、日中の温度も全国で40度以上を超えたの地域が10カ所もあります。下野市も佐野の方では 39.9 度まで上がっております。ですからそういったためにはやはり市がそういった生活困窮者、一人暮らしのご老人に対しては真摯に前向きな検討をお願いしたいと思っております。そして社会福祉での補助の件でありますが、まだまだ一般市民には知られてはいないのではないでしょうか。今エアコンは1台非常に安く出回っております。で、分割で支払うようなそういった手続きをやはり市の方でも検討していただきたいと思っております。この国庁対策については質問をこれで私の意見も終わります。次は
要望でよろしいですか。
ぜひ本当は10月の生活保護支給日に先ほど市長は出す予定はないと言っておりますが、私はぜひ10月の支給日に1世帯3000円を出していただくよう求めます。
答弁お願いします。よろしいで
しょう。先ほどもお答えしたとおり、法定自宅事務でありますので、国の方にはよくその旨伝えておきたいと考えております。
この辺豊洋君。
次は県南広域的水道整備計画について、再質問させていただきます。2番目の署名の意思を真摯に受け止め、慎重に検討を重ねていくと市長は、答えております。その中で、地元の団体が約7800通の署名を提出しております。質問でありますが、この7800の署名は市長にとって多いのか少ないのか答弁お願いいたします。
広瀬市長。
はい、市民の声は数で表すというよりは真摯に受け止めるものと考えております。ちょっと答弁の部分にあれになりますが、私自身も市民でありまして、ここに住んでおります。子どもの時からずっと住んでおります。そういった中で水の重要性というのは十分認識しておりますし、本市にある状況というのも認識している中で、先日のこの署名についてはしっかりと真摯に受け止めている所存であります。
この辺豊洋君。
昨日の中村議員の、質問でも出ましたけれども、リスク分散 はと市長は今まで何回も答えております。そのリスク分散、これは地下水ではどういうふうなリスクがあるのか、そして氷水ではどういったリスクがあるのか、やはり市民のためにきちんと事例を出していただきたいと問いますので、よろしく答弁をお願いします。
行政市長、
はい、事例が、地下水と漂流水の違いでいけば、もうこれは議員ご存知の通り、地下に浸透して表面に落ちた水が地下に浸透した水が地下水で、漂流水はその表面から来た部分がそのままダイレクトに来る部分という認識の中で、大きな違いとしては時間差が大きい部分であるという認識と、それから当然ろ過されているという話の地下水と漂流水の違いというふうな形でのリスク分散だというふうに考えています。
この辺豊浦君。
今まで市長の答弁を聞いてますと、そういったリスク分散を、回避するために、漂流水と地下水を、両方使うというふうな答弁をしておりますが、地下水だけではダメなのでしょうか。むしろ漂流水の方が、私はいろんな、不純物が入ってきて、それをろ過するためにはものすごい薬剤を使ってそれを市民に供給する、地下水の場合は、降った雨が100年200年かけていろんな地層を通ってものすごいろ過されて、それが地下から、汲み上げて市民に提供する。そして前も地盤沈下とかという話も出ておりますが、それはもう何十年も前の話であって、今は地盤沈下はほとんど、起きておりませんので、私はなぜ地下水、漂流水を、供給しなければならないのか、 そしてもし、高温で川の水が、なくなってしまった場合はやはり地下水に頼る、また大雨の時は今度は漂流水はあまりにもダムに溜まってそれを放流しなければならない、そういった水害のリスクも非常に大きいと思います。ですから市民の思いとしては、せっかく下野市でおいしい水ペットボトルまで売っておりますので、こういった地下水以外になぜ漂流水を供給しなければならないのかというのが、やっぱり市民の一番のそこが聞きたい中だと思っております。ぜひもう一度市民に対してそういった説明、確かに今まで何かあった場合は両方使えるというふうな発言はしておりますが、地下水は今十分、地下水で生活また工業用水も十分足りております。で、今の天気状況を見ますと、ものすごい大雨になったり、そういったことがこれからも続く可能性は十分ありますので、私はやはり今の、100% おいしい下野の地下水をそのまま利用した方がいいのではないかと思います。市長は私のこういった意見に対してどういうふうに思うのか、一番いいのはやはりきちんとこの水問題、今まで、去年はそういった説明会もやっておりましたが、今年はもっともっと やはり市民にこういった水問題を、きちんと説明する、 そして昨日 の、 一般質問で、下野市の文化会館の話がありました。そして市長はその文化会館のことに対して住民の意向を伺いながらということを発言しております。この水問題、地下水問題もやはり住民の意見をきちんともっともっとやはり聞いてですね、対応していただきたいのと思いますが、今後そういった予定、もっともっと増やす予定はあるのでしょうか。回答お願いします。
広瀬市長。
まず答弁の中でもお話をさせていただきましたが、住民の皆さんが望んでいるのは安全で安心な水、そして当然ながらその水が安定的に確保されるものであるというのが大前提だと思っております。先ほど五戸議員、私の考えではとお話がありましたが、今地下水、地盤沈下の方は十数年何ともないからという話もありましたが、当然ながら小山、野木、下流域ではもう地下水は上げてません。漂流水で要は地盤沈下があったもんですからやっていません。私の認識の中では地下水っていうのは地下資源だと思っています。確かに動いています、動いていますが地下に埋蔵されている資源だと思っています。そして先ほどもお話があったように100年かかるかもしれない長い年月を置いてろ過されたきれいな水っていうのは学校でみんな習ったと思うんです。そこからまた硝酸態窒素や亜硝酸態窒素という部分が検出されてきます。そうするとじゃあ仮に農薬を使わなくても100年かかないとそこで出たやつは消えないのかっていう話の部分にもなってしまいますが、その周辺で調べてもやはり何か所か出るというのが一回出たところの周辺の調査で明らかになっています。今年もある地域で1本県が検査した中で出たので、その周辺を調べさせていただいて2本新たに出たという条例が事態があります。こういった部分を考えていったときに、じゃあ出たところを掘らないで違うところの新しい水だけやってればいいだろう、確かにその時はそれでなるかもしれないですけども、それを何度も何度も繰り返していって最終的にそういった水がなくなるということをリスクとして考えなくてはいけないのが我々だと思っています。行政を預かるものだと思っています。これに対して漂流水、確かに表面を流れてきますから汚染されるとしたら早いかもしれない。しかし汚染がされていない水であれば自然のサイクルの中で循環されていく水をその時にしっかりと利活用する、これも人間の知恵だと思っています。ですから全てを漂流水にするのではなくて地下水と漂流水のバランスを保ちながら、そして味を落とさず安全で安心な水として市民の皆様に供給できる体制を取る、これが我々に課せられた使命だというふうに考えております。
五戸豊雄君。
そういった意味合いはすごく私も分かります。ただし、それに対してやはり工事をしなければならない、新しい浄水場を作らなければならない、こういった問題が今後出てきます。そうした場合市民に対してそういったかかった経費の、回収をしなければならない、それが当然出てきます。水道を作ったはいいが全部無料で配るということは当然できませんので、ですからそういったことを市民は一番心配しております。どのぐらい料金が高くなるのか。私も以前は八戸に住んでましたけれども、八戸も、全国でものすごい水道料金かかりました。2ヶ月で約2万円の請求が来ました。初めて住んでびっくりしました。こんなに高い水道料金だと本当に、この町で暮らしていっていいのかというふうな思いもありました。ですから下野市はやはりきちんと市民に対してそういった水道工事をやった場合、 どのぐらいの値段が、料金が上乗せになるのか、こういったこともやっぱり市民はそこが一番知りたいところもあると思います。ですから、そういったことを今後ですね、市民とともにきちんと水道局と、県とですね、一緒になって話し合いの場をやはり持つことが一番必要ではないかと思っておりますので、ぜひ今後もですね、この水問題、私も、この水問題に対してはやはり、今は反対しております。おいしい水が、まあ、なくなることはないと思いますが、その水道工事をやることによって料金が上がることがやはり心配ですので、この問題に対しては今後も追及してまいります。私の持ち時間40分ですので、もう過ぎましたですね。
あ、大丈夫ですよ。通告は40分ですけど、持ち時間は1時間ありますんで。
いや、次回の答弁もありますんで
じゃあ終わります。
はい、まあ、こういった水問題、そして前回の、健康保険料の問題、これからもやはりきちんと追及して、やはり市長はこの下野市に住んでよかったというふうなことを毎回発言しております。私も来てまだ、1年経っておりません。ですが、やはりこの町に住み続けたいと思っておりますので、やはり市民が安心して暮らせる、そういった町づくりをやはり市長とともに議員と一緒になって変えていきたいと思っておりますので、これで私の質問を終わりにいたします。どうもありがとうございました。